Let's pray.
お祈りしましょう。
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
天のお父様、あなたの御前に集まります。
Thank you for giving us the strength to come here on this hot day.
この暑い日にここへ来ることができた、そういう力が、私たちにあることありがとうございます。
Give us the ability to learn.
私たちがここで学ぶことができるその力をあなたが与えてください。
To put what we learn into our daily life.
そして私たちが学んだことを私たちの生活の中に生かして生きていくことができますように。
We also thank you for providing for us that we have food to eat and a place to live.
そして私たちが必要なもの、食べるもの、住む場所を与えてくださってありがとうございます。
And we also pray for those who are having a difficult time, for the children that many are supporting in the World Vision, Lord. I just ask that you would bless those children.
今この時にも大変な時を過ごしている人たち、例えば私たちがサポートしているワールドビジョンのサポートしている子どもたちのために祈りたいと思います。
Yeah, each and every child on that board in the back, that you would just their lives would be meaningful and blessed by you.
その子供たち一人一人があなたによって祝福され本当に意味のある人生を生きることができますように。
And we also pray for the children that are here at KBF that this would be a place where they grow and develop a relationship with you, not just learn Bible stories, but a real relationship with you.
そして KBF に集まっている子供たちのためにも祈りたいと思います。その知識として聖書をその頭の中で学ぶのではなくって本当にあなたとの関係を築くここで KBF で築いていくことができるように。祈りたいと思います。
We ask these things in Jesus' name.
このことをイエス・キリストの名によってお祈りいたします。
Amen. We're studying in a letter called Timothy.
テモテのところ私たち今学んでるんですけれども。
And the theme of this place is leadership.
でこのテモテのところで私たちが学んでいるこのテーマとなるものっていうのはリーダーシップなんですね。
Yeah, and a lot of people they have a unhealthy understanding of leadership, and because of that, they are not able to grow.
で、たくさんの人がそのリーダーシップに対して間違えた理解の仕方をしててですね、成長、それがこう壁になって成長できないという人がいるんですね。
And a lot of people they have some negative experience with some kind of a bossy type leader, and because of that.Their idea of leadership is bad or dark.
でそういう人たちはそのリーダーに対してすごく悪い経験を持っていてですね、こうその、上の人に振り回されるっていうような経験によってそういう考え方に至っているんだと思います。
And so we talked about last week about this, and we're going to continue.
で先週もこの、テモテのところからお話をしましたけれども、その続きをしたいと思います。
And leadership in its most basic element is influence.
でリーダーシップの中で本当に基本となる要素っていうのはですね、影響ですね、影響。
Yeah. And in this sense, all of us are leaders.
でこの影響という意味においては私たち一人一人すべての人がリーダーだと言えると思うんですね。
Because what we say, what we do, the attitudes we have influence other people.
どうしてかというと私たちがする取る行動話すことすべてのことが、周りの人に影響を与えていくからです。
Yeah, but God's kind of leader is different than the qualification of a human leader.
だけど神様のがの目から見るそのリーダーっていうのは私たちの人間から見てるリーダーとしての資格素質というものとまた違うんですね。
Human leadership is who is the smartest, who has the highest level of ability, choose that person to lead us. That's the human thinking.
その人間の世界でのリーダーシップっていうのはですね、この分野で一番誰がよくこのことを一番よくできる人は誰かなと、一番よくできる人を選んでその人をリーダーにしようっていう考え方をするんですね。
God does not look at those kind of things.
だけれども神様はそういうことを全然全然見てないんですね。
He looks at the heart.
神様は心を、その人の心を見ています。
He's looking for a person who has a hunger to know him in an intimate way, a love relationship.
神様に本当に親しくなりたいという、そういうその渇きのようなも、上渇きのようなものを持っている人を選び取るんですね。
Yeah. Paul, who wrote this letter, said, I want to know Christ and the power of his resurrection. That was the motivation of Paul, this leader.
このテモテの手紙を書いたそのパウロも、神様のことを本当に知りたいと、本当にその復活の神様のイエス様の復活の力っていうものがどんなものか本当に知りたいというふうに求めてた人なんですね。
And, he said in one place, it was sad to say, but he said, you know, of all the leaders that he had raised up, he knew of one who had that same heart.
で、そこでその、パウロですね、が言ったのはですね、私たちがこのリーダーというものがたくさんいるんだけれども、その中で本当にその神様の目から見て、私がリーダーだと思える人っていうのは一人だけここにいるって言ったんですね。
And that was Timothy.
それがテモテだって
言うんですね。 Timothy was not your dynamic kind of person.
でテモテっていうのはあんまりそうこの大胆にいろいろ語ってヒートを引っ張っていくというタイプの人ではなかったんですね。
if he was, if he grew up in Japan, his mannerisms would be
もし日本で育てたとしたらこういうふうなあの行動を取るような感じのタイプの人なんですね。
いいでしょうか。あの
じゃあもう遠慮がちな感じですよね。
yeah, he would be that kind of a person. He was timid.
ちょっとこうまあおどおどしてるようなところがある、yeah. そういうタイプの人なんですね。
Yeah, he didn't push himself out there and say, I'm a leader like this.
人の前にバッと出てきて私がリーダーなんだからついてこいっていうタイプではなかったんですね。
But he had that hunger for an intimate relationship with God.
だけれども神様のことを本当によく知りたい、もっと近くなりたいと思ってた、そういう上かわきのある人だったんですね。
And so today we are going to look at Paul, the teacher, coaching his disciple, Timothy.
でそういうふうにですね、パウロとテモテ、その弟子であるテモテ先生と生徒っていうその関係を見ていきたいと思うんですね。
Paul wrote this letter because he's worried about Timothy because Timothy has been left in Ephesus and the church in Ephesus is all confused and have all kinds of problems.
でパウロがこの手紙を書いたのはですね、そのテモテのこと、それからエペソのことがものすごく気になってたんですね。っていうのはいろんな混乱がエペソには起きててですね、でテモテはそういうタイプのリーダーだったわけですから、もう本当に気に留めていてこの手紙を書いたというそういうところなんですね。
And so he's giving advice and this advice can help us too today.
でそういういうテモテにパウロがアドバイスをこう書いた。でそれは私たちはここからも学ぶことができると思うんですね。で、第一テモテのところの1章の18節から2章の15節までのところを、読んでいきたいと思います。私の子テモテ、あなたについて以前予言されたことに従ってこの命令を与えます。この予言に近づけられ、力づけられ、大しく戦いなさい。信仰と正しい良心とを持って、ある人々は正しい良心を捨て、その信仰は挫折してしまいました。その中にはヒメナイとアレクサンドロがいます。私は神を冒涜してはならないことを学ばせるために、彼らをサタンに引き渡しました。そこでまず第一に進めます。願いと祈りと取りなしと感謝とをすべての人々のために捧げなさい。王たちやすべての高官のためにも捧げなさい。私たちが常に信心と、品位を保ち平穏で落ち着いた生活を送るためです。これは私たちの救い主である神の御前に良いことであり喜ばれることです。神はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神は唯一であり、神と人との間の仲介者も人であるキリストイエスただお一人なのです。この方はすべての人の贖いとしてご自身を捧げられました。これは定められた時になされた証です。私はその証のために宣教者また使徒として、すなわち異邦人に信仰と真理を説く教師として任命されたのです。私は真実を語っており、偽りは言っていません。だから私が望むのは、男は怒らず争わず清い手を挙げてどこででも祈ることです。同じように婦人はつつましい身なりをし、慈しみと定宿を持って身を飾るべきであり、髪を結んだり金や真珠や高価な着物を身につけたりしてはなりません。むしろ良い技で身を飾るのが神を敬うと公言する婦人にふさわしいことです。婦人は静かに全く従順に学ぶべきです。婦人が教えたり男の上に立ったりするのを私は許しません。むしろ静かにしているべきです。なぜならばアダムが最初に作られ、それからエヴァが作られたからです。しかもアダムは騙されませんでしたが、女は騙されて罪を犯してしまいました。しかし婦人は信仰と愛と清さを保ち続け、定宿であるならば子を産むことによって救われます。
OK. There's some interesting topics here.
なかなか面白いトピックだと思うんですけれども、yeah.
First of all, let's look at chapter 1, verse 18.
まず1章の18節のところを見てください。
Paul is trying to encourage his disciple.
ここでその弟子を、まあ、励まそうとしているわけですね。
The church is in big, all kinds of big trouble.
でここの教会ではもう大きな問題が起きていました。
And he's telling him to fight the good fight.
で惜しく戦いなさいと言ってるわけですね。
But it's interesting what he says about that. And what he doesn't say about that. There's something missing here.
ここでよく見るとですね、その死なさいと言ってることと、その書かれていない、死ろと言われていないことと見ると、なかなか興味深いと思うんですね。
And that is that, I think humanly speaking, what you would say is, 頑張って、do your best.You have qualifications. You studied the Bible. You have this kind of knowledge. You have this kind of ability. So because of all these abilities and qualifications you have, you fight the good fight. That would be human thinking.
人間の、まあ、世界とか人間の考え方ではですね、あなたにはちゃんとこういう資格もあって、こういう資格もあって、こういうこともできるんだから、頑張れっていうふうな励まし方をすると思うんですね。
But all of that is missing here.
だけれども、その資格とかそういうことがここには書かれていないわけです。
There's only one thing here.
ここで一つだけ言われているのはですね、
God has chosen you.
神様があなたを選んだんですよって言ってるんですね。
That's all you need.
それだけが必要なことなんです。
Remember the prophecies that were given about you.
そのあなたに関する予言を思い出しなさいと神様があなたを選んだんですよということを書いてあるわけですね。だからあなたの必要なものすべて神様が備えてくださって、本当に必要な時に必要なもの必要な力が与えられるんだから心配するなということを言ってるんですね。だから神様 の, その目から見ていいリーダーっていうのはですね、どれだけ賢いかどれだけ知識があるかということではないんですね。
Are you chosen for that position?
あなたはあなたが今いるその位置、その場所で、神様によ選ばれてそこへ立っているかということが大事なんですね。
If you are, God is enough for everything that you need.
もし神様に選ばれて、そして神様に召されてそこにいるんだったらば、それが全てのもう必要な理由の全てであるということです。
Well, how do you know if you're chosen for a position somewhere?
じゃあ神様に選ばれてるかどうかっていうのをどういうふうに知ることができるんでしょうか。
Well, one is God can speak to you.
まず一つは神様が直接皆さんに語るということがありますね。
But that is also dangerous.
だけれどもそれも、危険になりうるんですね。
Because it could be from a wrong motive.
どうしてかというと、その間違えた、動機から出てくる場合もあるからです。
It could be because you want to be respected.
人に尊敬されたいから私は選ばれたんだというふうに思ってしまう場合もあります。
famous.
あるいはですね、有名になりたいからそういうふうに前に出ていくということがあるかもしれません。
You need more than just a personal confirmation.
だから神様からそう語られたというその一つのその確信の他にもまだ必要なんですね。
And so I encourage you, if you're looking, what does God want me to do in my life? Listen to people when they talk to you and pray for you.
で、あの、自分がその神様が自分に与えられている、その与えてくださっている計画は何なのかな、何をするべきなのかなと思ったら、周りの人の声にも耳を傾けてほしいんですね。そしてその声に耳を傾けて一緒に祈るということをしてほしいんです。
Yeah. Do you feel like God has called you to do something?
神様が自分にこうしてほしいと思われているという何かこう感じているものがありますか。
That's great.
それがもしあるんだったらそれは素晴らしいことですね。
But also do people in the church see the same thing?
そしてあなたがそういうふうに感じていることを周りの教会の人たちも同じように感じてたり、それが見えていたりするでしょうか。
Yeah, and so I encourage you, get humbly ask people to pray for you.
そして、あの、へりくだって周りの人に、その教会の中の人に一緒に祈ってくださいということを本当に頼んでみてください。
Yeah. And if you start hearing people say, you know what?When I'm with you, I just feel the love of Jesus Christ come to me. That's a sign that God's calling you. If people begin to say that.
でそうしているとですね、周りの人があなたと話しているときには神様の愛があなたから流れてくるような、神様の愛を感じるって、それがきっとそのサインだと思うよというような話が出てくると思うんですね。
Yeah, if they can sense Jesus Christ living his life through you, that's a sign.
イエス様が皆さんの人生を通して生きてくださっているということを周りの人が感じることができたら、それは素晴らしい印なんですね。
So if you're wondering about leadership, one thing to do is just to humbly ask people to pray for you, especially people in leadership, and a prophecy might come forth.About your future.
でリーダーシップについて皆さんがその、祈っていたり、ちょっとその神様から言われたようなことがあるように感じてたらですね、あの、教会の特にリーダーの人たちに一緒に祈ってくださいということを言ってほしいんですね。で、一緒に祈ってくることによって神様が、示してくださると思うんですね。
Yeah, in my life, I noticed a pattern. Someone would pray for me. They don't know anything about me. And what they're praying is the same thing that somebody else prayed.And they don't know anything about me. And so I was thinking, okay, God is speaking through these people.
私のその、まあ、振り返ってみても人生の中でこういうことが、よくありました。ある人が 私のこと全然その状況とか今の置かれている状態っていうのを知らないのにですね、まあ、祈ってくれるんですね。でそれでこういうふうなことを感じるよって言ってることが全然その人の知らないまた別の人が同じような感じでこういうことを感じるよって祈ってたらこういうことを感じたんだけどっていうのがそれがこう符合する合ってくるっていうことがあるんですね。それを見ると、あ、神様が私に語りかけてこれがこっちの方向だよって示してくださってるような感じがするんですね。
Okay, let's look at this Paul coach and some more things that he's saying to his disciple.
で、他にもですね、パウロがテモテに、コーチしているところがあるんですね。で、19章のところをちょっと見ていきたい。19節のところを見ていきたいんですけども。
At this point, Timothy has probably had about 14 years of coaching here.
で、この時点でですね、パウロテモテはパウロからだいたい14年ぐらいこう教えを受けてその来たというふうに言われているんですね。
Yeah. Let's read that 19 again.
そこの19節のところを読みたいと思います。信仰と正しい良心とを持って、ある人々は正しい良心を捨て、その信仰は挫折してしまいました、yeah. というふうにあります。
Yeah. As a leader, two things are going to be developed in your life.
リーダーとして2つのことが人生の中で、できていく成長していくと思うんですけれども、
one is the ability to believe even though things are not going well.
まず一つはですね、目の前のことがうまくいってなかったとしても信じるということができていく。
That ability to say, I don't understand why this happened, I don't understand why that happened, but still I believe in you.
どうしてこんなひどいことが起こっているのか理解できないけれども、それでも私は神様あなたを信じて歩みますということが言えるということ。
Yeah,
そういうことが育っていく。
And through this, your faith is built up over the years.
そしてこれを通して、その年数がを重ねていくうちにですね、その信仰というものが厚みのある信仰というものが育っていくんですね。
And another thing that happens if you're being trained by God is that your conscience needs to be carefully cared for.
それからもう一つにはですね、神様に訓練されていくとですね、今度良心というものが育っていくんですね。
Yeah, you know, a conscience. If we do something against our conscience the first time, we feel nervous about it the first time.
で良心っていうものがあって良心に反することをしたらですね、まず、1回目はこうちょっとこう神経質になってくるというか、
But if you do the same thing again and again, gradually that conscience gets hard.
で初めはすごくそうやって敏感になってたのがですね、それを繰り返すことによってだんだんと良心というものが硬くなってきます。
If you steal something the first time, it's pretty nervous.
初めてそれを両親に反することをするとこう落ち着かないそういう気持ちになりますけれども、それを繰り返すことに心が硬くなってだんだんとこう平気になってくるんですね。
And so if you want to be God's kind of leader, you have to take good care of your conscience. When you feel something you should do, do it.
だから神様 の, そのリーダーとして成長していくにはですね、その良心というものをちゃんとこう自分でケアしていかないといけないんですね。それを良心を無視していくようなことをしないで、その良心に対してちゃんとこう正しいことを選び取ってやっていくということですね。
A few weeks ago, I was driving my motorcycle.
何週間か前に、バイクに乗ってたんですね。
Police everywhere now, it seems like. Yeah.
最近なんかあの警察官がもういろんなところにこう出回ってるような感じがする。 気がついたことがあります。でバイクに乗ってて左に曲がったんですけれども、
And I didn't turn on my flasher.
でそのウィンカーかなをつけてなかったんですね。
And just when I turned, I saw a policeman with a walkie-talkie.
で指示器をつけないで左に曲がってしまったわけです。で曲がるときにですね、そのもう視界の端っこに警察官がこう何これ。無線持って、
なんか言ってるの、立ってるのが見えたんですね。When he said something, up ahead, two policemen ran out on the street like this.
で、こっちでその無線を持ってる人が何かを言ってると、向こうの方にいる警察官が手を振ってこうやって止めるんですね。だーと思ってしまったと思って、思ってたんですね。
But then I heard something in the distance. I heard the policeman talking.
で、そしたらですね、その警察官が無線を持ってる警察官の声ですか、が聞こえたんですね。
And he said to the first policeman, "It's a foreigner."
で、一人目の警察官にですね、あ、外人や、言ったんですね。
And I heard the policeman say, "めんどくさい."
It's too much hassle, と言ったんですね。
And then suddenly they said, "Please."
そしたら突然ですね、はいはいもう行ってっていう感じになって。通されてしまったんですね。
And I drove on.
で、もうそのまま止まることなく通り抜けていきました。
And, I was so
でも、びっくりしたって感じですよね。
But then my conscience was touched.
だけど、そこでですね、その良心に触れられたわけですね。
Because I realized, I had been not following the traffic rules.
どうしてかっていうと、私はその、交通ルールに従ってなかったわけですね。
Again and again.
何回も、何回
も。Oh, this much is okay.
もうこれぐらいはいいやろうっていう。
No one's looking.
誰も見てないし。
It doesn't really matter.
もう別にその大したことじゃない。
And gradually my heart was getting harder and harder.
っていうふうにその良心を無視していくことによってどんどん心が固くなっていって
And this is something we need to be careful about.
これを私たちは気をつけないといけないですね。
Yeah, because as our heart gets harder, our ability to hear God's voice becomes more and more diminished.
どうしてかっていうと、そういうふうにですね、良心に逆らってどんどん繰り返していると心が固くなになってだんだん感じなくなると、神様の声っていうものがだんだん聞こえにくくなってくるんですね。
Yeah, and so this is something we need to cultivate in our life.Is to be sensitive to that impression that our conscience gives.
これはだから私たち その生活の中でですね、その良心に対してその良心を無視していかない、敏感に反応していく、神様がどうしてほしいのかって良いものを取っていくっていうことをしていかないといけないんですね。
Okay, we have another kind of shocking statement here, verse 20.
それから20節のところでまたショッキングなことが書いてあります。
Would you read that?
その中にはヒメナイとアレクサンドロがいます。私は神を冒涜してはならないことを学ばせるために彼らをサタンに引き渡しました。
well, what is this talking about?
これは何のことを言っているんでしょうか。
give somebody to Satan. What,
誰かをサタンに引き渡したって感じありますよね。
yeah, yeah. What, how are we supposed to understand that today?
これを私たちの今のこの、現代の中でどういうふうに理解していったらいいんでしょうか。
If we want to understand the Bible in a balanced way, we need to first understand what it meant in that time period.
まずその聖書の中に書かれていることをバランスよくその理解していくためには、その時代にこのことがどういう意味を持っているのかというふうに読んでいかないといけないんですね。
Once we understand that, then we begin to bring it into today. And what is the basic principle here? How do we apply it to our life?
この時代にこのことがどういう意味を持っているのかということを理解したら、今度は私たちの今この現在の生活の中でそれをどういうふうに私たちは学び取っていかないといけないのかというふうに
research the situation here.
まずじゃあこの時代のこの時の状況を説明したいと思います。
There was a guy in the church causing trouble. Hymenaeus. I don't know the pronunciation.
ヒメナイという人が教会の中でいろんな問題を起こしてた。
He was teaching a false teaching.
で、教会の中で間違えた教えを教えていたんですね。
And because of this false teaching, many, many women had become confused and were causing a great problem.
でこのヒメナイという人が語る間違えた教えによって、女の人、この教会の中の女性の人たちがそれに、惑わされてついていってしまって、教会の中でいろんな大きな問題を引き起こしていたんですね。
And it was such a big problem that Paul had to kick this guy out of church for a while.
であまりにも大きな問題になっていたので、パウロはこのヒメナイを教会から追い出さなければいけなくなってしまいます。しばらくの間ですね。
And throwing someone out of the church was notto give up on that person, but was to cause that person to wake up.
で、教会から、その人をその追い出すというのはですね、その人に対しても諦めても、こいつはダメだと思ってるわけではなくって、しばらくちょっと目を覚ましてもらうために教会から出て行って頭を冷やしてもらおうということなんですね。
Yeah. And, I don't throw many people out. I don't...
私は教会から人をこう追い出すようなことはあんまりしないんですけど、
But I have noticed a pattern here at KBF.
私が追い出すということはあまりないんですけども、KBF の中でもこういうパターンを見てきたことがあります。
A typical pattern is, a guy gets into a badphysical relationship with a woman somewhere.
ある人が、ある女性とその良くない関係を持ったっていうことがあったとします。
And then he comes to church.
で、教会に来るんですけれども。
And he's telling himself, it's okay. In my case, it's okay.
で、自分の中ではですね、もう僕の場合はこれはいいんだ、仕方がないんだというふうに自分を言い聞かせるようなことをして教会に来るわけですね。
But gradually the feeling of guilt gets stronger and stronger.
だけども、その、罪悪感というのがどんどん強くなってくるんですね。
And so it's harder and harder to come to church. church.
で、教会に来るのがどんどん難しくなって。
And so then he begins to blame people in church for his problems.
で、教会の中でのその自分の問題に対してですね、他の人を責めるようになってくるんですね。
Yeah. And then he goes away from the church.
で、だんだん教会から足が遠のいて。
And he gets more and more in this physical relationship.
で、その関係、その良くない関係、女性との良くない関係っていうのはずっと続けてるわけですね。
But Jesus Christ is living in his heart.
だけどもいくら教会から足が遠のいたと言っても、イエス様がその人の心の中に住んでるわけです。
And he begins to feel, I can't live like this.
で、だんだんそれを続けているとですね、あ、これをこのまま続けてたらダメだなっていうふうに思い始めるんですね。
I used to be able to live this way, but I can't do this anymore.
前はこういうことしてても平気だったんだけれども、もうイエス様が自分の心の中に住んでいる時にはですね、もうそれが続けられなくなってくるんですね。
And I want to go.Back to church. I want to worship God. I want to feel clean again.
やっぱり教会に戻って神様を賛美したい。自分が本当にもう綺麗な自分に戻りたいっていうふうに思うんですね。
So then they come back.
そして日が経って時間が経ってまた戻ってくるんですね。
And this make a new start.
そしてまた新しいスタートを始める。Yeah.
And I think this is similar to what is happening here too.
で、っていうことがKBF ではあるんですけども、この姫内のそのことも同じようなことだと思うんですね。こういう状況だと思います。
And then let's look on to chapter 2, verse 1.
そして、2章の1節のところに移りたいと思うんですが、
chapter 2, 1 is talking about prayer.
2章の1節のところでは祈りについて書かれてあります。
Yeah, read that again.
お読みしますね。そこでまず第一に進めます。願いと祈りと取りなしと感謝とすべて の人々のために捧げなさい。
Okay, you need to pray more. That's what he's saying. What is he talking? Why is he saying this? もっといろんな祈
らなければいけないということを、まあ、基本的に言ってるわけですけども、どうしてこのことを言ってるんでしょうか。
Here he's been discipling this man for 14 years. Surely he should know he's supposed to pray at this point.
もう14年もテモテのことを教えてきてるわけですから、もちろんテモテは祈ってるはずだ。なのにどうしてわざわざまたここへ、こうもう基本的なことなのにまた言うんだろうか。
Well, this is a veteran Christian Paul.
これはもうパウロというのはここではもう本当にベテランのクリスチャンなわけですよね。
And he has a deep experience in prayer.
で、祈りに対して本当にこう深い経験を持っているわけです。
And I think he's talking about this.
で、こういうことを言ってるんだと思うんですね。
I think our level of prayer is on, we have different kinds of stages.
私たちのその祈りにもいろんなこうレベルがあると。
When you first believe in God,
まず神様を信じたときには
Many people are pinch prayers.
一番初めのステージではですね、もうピンチの時の祈りっていうそのステージがあると思うんですね。
When I first believed in God, I prayed so hard before a test.
私がクリスチャンになったところはですね、もうテストの前に必死に祈ってました。
Yeah. When I wanted something or when I was in trouble, when I was in a pinch, I prayed like crazy.
何かが欲し必要な時とか何か困ったことがある時、そういうピンチの時に祈るっていう、そういうステージだったと思うんですね。
But when no problems were around, I just thought I should pray, but I never did.
だけど問題が何もない平穏な生活を送ってるとですね、祈らなければいけないと思ってるんだけれども祈らなかったんですね。
And I wouldn't pray until I got into trouble again.
で、また大きな問題が出てくるまで祈らないわけですね。
Yeah, that's the white belt level of prayer, the beginner level.
それがビギナーレベルの祈りの段階だと思います。
And then gradually I got into a scheduled prayer.
でその次はですね、スケジュールに組み込まれた祈りというステージが出てくるんですね。
Yeah, yeah. I get up in the morning.
朝起きて
And I pray about 5 minutes.
で5分ぐらい祈ります。
Yeah. And then I would eat breakfast and I pray before I eat breakfast.
で朝食の前に祈るんですね。
And then I pray lunch before lunch too.
で
2 minutes or so.
でランチの時にもまあ 2分ぐらい祈るんですね。
Yeah, supper, maybe 2 minutes.
で夕食の時にも2分、yeah. 2分ぐらい祈る。
And then before I went to sleep.
で寝る前ですね。
3 minutes.
3分ぐらい祈って。
But I was fairly regular.
そういうふうにです。でもちゃんとその毎日毎日やってたわけですね。
Yeah, and then now gradually that began to disappear.
でそのステージがだんだんとそれが消えていって
And another kind of prayer came up.
で違うタイプの祈りのステージがやってきます。
I began to realize that without prayer, God does not work.
祈らなければ神様は働いてくださらないということに気がつき始めるんですね。
And I realized that independent of myself, I can do nothing.
そして自分一人では 自分の力では何もできないということに本当に気がつき始めるんです。
Thessalonians 1:5-17, we'll not read it, but it says, Paul says here, pray all the time.
テサロニケのところ、今日今あの開きませんけれども、絶えず祈りなさいというふうに書いてあるんですね。
What Paul realized is that everything has to be covered with prayer.
パウロがその経験によって学んできたことというのは、すべてのことをもう祈りによってあのしなければいけないというふうに書いてある、あの思っているんですね。
If we do not pray, what it means is we think we can do something ourselves.
もし私たちが祈らなければ、自分自身で自分の力で何とかできるんじゃないかとまだ思っているということだと思うんですね。
Yeah, that's why we don't pray.
だから祈らないんですね。Yeah. どうして祈らないか。
When we get into trouble, we pray. The reason we pray then is because we know we can't do enough.
問題が起きた時に祈るのはどうしてかっていうと、もう自分ではどうしようもないと思うから神様のところへ祈るわけですね。
But the reality is we need God for everything.
だけれども、本当の真実はもう神様すべてのことによって神様の力が必要なんですね。
All the time.
いつもです。
And so, talking to God, thanking God, asking for wisdom, for the veteran Christian is something you're doing all the time.
だから神様に話しかける、神様の知恵をいただく、神様の考え方を知ろうとする、そしてそのように考えたいっていう思うっていうことも、ベテランのクリスチャンってそれはもう常になんですね。
Yeah.
常にそういう状態であるということです。
And so gradually, I'm coming to the point where I'm just talking to God all the time.
だから私もそのステージをずっと経てですね、もう神様にもうしょっちゅうもういつもあの祈ってる、語りかけてるっていう状態に。
Yeah. Because I've learned I'm weak.
どうしてかっていうと、私は本当に弱いものだということに知ったから
ですね。My life could be gone in a moment.
もう一瞬にして自分の人生なんてもうダメになって
しま
う。神様がいなければダメになってしまう。
And so I need God for everything.
だから全てのことに神様が必要だっていうことを本当に分かってきたからです。
And so that's why Paul is telling Timothy, keep praying and keep praying and keep praying.
だからここでパウロがテモテにもう祈れよって絶えず祈るんだよ、yeah. 祈るんだよって言ってるんですね。もう本当に常にだよ、絶えず祈りなさいって言ってるんですね。
Yeah. Okay. The next thing.
次ですね。
Chapter 2, verse 2.
2章の2節のところですね。
Yeah. You read that?
お読みしますね。あれ。2節、王たちやすべての高官のためにも捧げなさい。私たちが常に信心と品位を保ち、平穏で落ち着いた生活を送るためです。
Verse 2, one more time.
2節のところもう一度お読みしますね。Yeah. 王たちやすべての高官のためにも捧げなさい。私たちが常に信心と品位を保ち、平穏で落ち着いた生活を送るためです。
Yeah. Yeah. The sign of a veteran Christian leader.
ベテランのクリスチャンのその印、サインっていうものはですね、その平和、平穏な状態、平和をもたらす、そういう存在である。人が皆さんの周りにいたら、その人から、その皆さんからその平和を感じる、平穏な、平穏を感じるっていうこと。
How do you become a peacemaker?
どういうふうにピースメーカーになったらいいんですか。
Well, the way you do it is to give away your life to God. That you, if you don't own your life, you have no reason to be angry. Very little reason.
その平和をもたらす人になるためにはですね、自分の人生をすべても神様に預ける、委ねるっていうことですね。自分の人生を自分が所有していなければですね、
Then you don't get angry. There's no reason to get angry.
もう他にこう起こるような状態が起きないんですね。腹を立てるような状態が起きない。
We get angry at people when they don't move according to our plan.
自分の計画通りに、まあ、人が動かないときに私たちは怒りを覚えるんですね。
Yeah. Last week I had an interesting happening. Well, this week I had an interesting happening.
今週、面白いことがありました。
I had a plan to go with my friend to Tokyo.
東京に、友人と行く計画があったんですね。
I was going to help him.
で、そこで、まあ、友達友人を手伝うつもりでした。
And so everything was planned.
で、全て計画を立ててたんですね。
I bought my Shinkansen ticket.
新幹線の、切符も買って、
I was getting on the Shinkansen train.
で、新幹線に乗りかかってたんですね。
And I noticed the email in my 携帯。
そしたら乗ろうとしてたら、その時にメールが入ってて、yeah. で、メールに気がついたんですね。
And it said, sorry, cancelled. Sorry.
もう新幹線に乗ろうとしてる時にごめんだけどキャンセルしてくれるってメールが入ったんですね。
Now, 10 years ago,
10年前なんですけども、
I would be so angry.
10年前だったらこのことがあったらめちゃくちゃ怒ってたと思います。その人に電話して、一体何言ってんねや。
I'm going to Tokyo for no reason.
もう東京にも行こうとしてんのに何ももう行っても何もすることないじゃないか。
Yeah. I would be so angry.
っていうふうに怒ってたと思います。
Yeah.But I smiled.
だけど私はにっこりしてました。
And I said, God, what do you want?
で、そこで神様、じゃあこの時間、この時をどういうふうに使ったらいいんですか？
I'm going to Tokyo.
東京に行くんですよ。
I need a reason to go to Tokyo.
東京に行く理由が必要ですからね。
And God worked out a wonderful plan.
そうしたらですね、神様はものすごい計画を用意してくださってたんですね。
I was able to visit with my foster son, Akira.
私のその、
里子の
、アキラのところへ行ってきました。
And meet his friends.
で、アキラ君の友達にも会ってきました。
And it was such an important experience. It was much more important than the old plan.
で、それはですね、もうあまりにも素晴らしい時で、もう前自分たちが立ててた計画、そのしようとしてたことよりももっともっともう重要なこと、意味のあったことだったんですね。
So if you don't own your life,
でだから自分の人生を自分のものだと思っていなければ本当にその平和をもたらす人になることはとてももっと簡単なんですね。どうしてかというと自分のものだと思っていないわけですから、神様、私はじゃあ今あなたは私にどうしてほしいですかっていうふうに聞くことができるんですね。
And a sign that you're still holding your own life is you get angry whenever people don't do what you want them to do.
だけども自分の人生にまだこうしがみついてたらですね、自分の計画通りにいかなかったらもう腹を立ててしまう
っていうことが起きてしまいます。だから
私たちを訓練、自分を訓練するためにですね、次にこう自分の計画通りに何かうまくいかないことがあったら、その時に起こるのではなくって、神様、あなたは今じゃあ私にこれをどうしてほしいと思ってますかっていうふうに聞いてほしいんですね。
Yeah. Okay. And then in the next area, verse 4.
次に4節のところへ移りたいと思いますけれども、4節を読みしますね。神はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。
Okay. Can, 5-2.
5節、神は唯一であり、神と人との間の仲介者も人であるキリストイエス、ただお一人なのです。
And what this is telling us here, he's telling Timothy, don't water down the truth of the gospel, don't make it weak.
で、ここで、パウロがテモテに言ってるのはですね、その福音っていうものを意味のもっと薄いものにしてしまわないでくれということを言ってるわけですね。
Salvation is through Jesus Christ.
その救いというものはイエス・キリスト一人によってもたらされるものだということですね。イエス・キリストを信じることによって救いがやってくるんだ。
Believe that he died on the cross for your sin.
イエス様が私たち一人一人の罪のために十字架にかかってくださって死んでくださったことを信じるということ。
This is not a popular teaching today.
で、今のこの現代ではですね、あまり人気のあるその教えではないんですね。
The popular teaching is anything you believe, if you believe it with all your heart, it's good enough.
今一番この現代でその人気のある考え方っていうのはですね、全てのこと何でも一生懸命信じればそれでいいんだ、それで十分なんだというような考え方ですね。
But if that is true, then Jesus Christ was a fool.
だけどもそれが真実ならば、イエス様が私たちの罪のために十字架でかかってくださったことは意味のないことになってしまいます。
Yeah, because he did not want to die on the cross.
どうしてかというと、イエス様は十字架にかかって死にたいと思ってなかったわけですよね。
Yeah, he asked his father, is there some other way?
イエス様は十字架にかかられた時に、父よ、他に方法はないですかということを聞いたわけですね。
And God didn't say, oh yeah, there are many other ways, you know. There's bukkyo, you could choose that. If you believe anything with your heart, there's many other ways. So you don't have to do this, you know. God didn't say that.
神様がもしそんな、あなただけから救いがもたらされるわけではないから、こっちにはブッダもいるしですね、こっちの方法もいろいろあるから、まあまあ死ななくてもいいかなとかって神様は言わなかったわけですよね。
No, there was no other way.
他には道はないんだって神様は言われたわけですよね。
And so we must stand to the, hold to this truth.
だからイエス・キリストを通しての救いでしかない、その唯一の道っていうものに私たちは しっかりとこう握りしめていなければいけないことです。
And then we move to this very, very interesting section about women.
そしてその後ですね、女性について書かれているなかなか興味深いことがあります。
Yeah.
ます。
It seems very severe.
ものすごく厳しいようにも聞こえますね。
Yeah. Now this section is very popular for men who have trouble with women. They like this section.
この聖書の箇所はですね、女性に対して問題の持ってる男性はものすごく好きな傾向があるんですね。
People who don't like their mother or had trouble with their mother.
お母さんと問題を抱えている人なんかが好きだったりするんですね。
People who have trouble with their wife.
奥さんといろんな問題を抱えている人がここの箇所ものすごく好きだったり、もうこの聖書の箇所はもう素晴らしいと思ってたりするんですね。
But what is the real?
だけど本当にここで意味するものというのはどういうことなんでしょうか。
Yeah, I've read the different commentaries about what the meaning is here.
いろんな解説書をここの意味について読みましたけれども。
And apparently in this situation here, this Hymenaeus was teaching a false doctrine that was very serious, that the women were grabbing this doctrine and becoming very confused.
でここでですね起きていることっていうのは先ほど話したそのヒメナイという人が教会の中で間違えた教えをしてたわけですね。そしてその間違えた教えに対して女性がそれについていってものすごく影響を受けたわけですね。でそこで大きな問題になっていったという、
yeah.
そういう状況があります。
And these women were causing all kinds of problems.
でその女性たちがですね教会の中ですごく大きな問題を引き起こしていたんですね。
And so for this Ephesus, the rule came down. No more women. Women are not to be in leadership here.
だからそういう状況の中でエペソのこの教会ではですね、もう女性が上に立ってそのリーダーになることをもうやめるというふうに決めたわけですね。もういろんなおしゃべりをやめなさいと、女性に対してですね。
But if we are going to learn the Bible in a balanced way, we need to look at the balanced truth of the whole Bible.
だけれども聖書の中で女性に対してどういうふうに書かれているかっていうそのバランスの取れたことを学ぶためにはですね、他のところでも女性に対してどういうことが起きているか書かれているかということをちゃんと読み取っていかないといけないですね。
And for those of you who are interested in studying this, you can take a memo real quick or listen to the message on the internet. In Acts chapter 18, there is a situation where the great evangelist Apollos was taught by a woman named Priscilla.
でこのことに興味がある方はですね、ちょっと メモを取っておいていただいたらいいと思うし、メッセージをインターネットで聞いている方もメモを取っていただいたらいいと思うんですけれども、アポロっていう使徒の18節ですね、使徒の18章のところで、プリスキラという女性がアポロを教えたというところがあるんですね。
yeah, yeah, a woman teaching truth.
でそのプリスキラという女性ですね、女性が、真理を教えた。
Yeah. You know, some people ask, Rob, where do you get all your stuff? Where do you study? How do you study?
よくですね、こういうふうに聞かれるんですね。ロブさん、あなたはどういうふうにして勉強してるんです、聖書を学んでるんですか、yeah. っていうふうに言われます。
Well, over the past 25 years, there is a certain pattern.
で、まあ、25年間ですね、こう、ある、まあ、パターンが私の中であると思うんですね。
My wife is always reading Christian books.
まずは私の妻がですね、いつもクリスチャンのその本を読んでいました。
She's listening to tapes.
で、テープをよく聞いている。
She's learning all the time about God.
で、神様についてものすごいいつもこう学んでたんですね。
Yeah. And then at meal time,
で食事の時に
She said, oh, I learned something very interesting.
でこんな興味深いことを学んだのよ、今日はっていう話をします。
this and this and this.
こういうことこういうことこういうことがものすごく素晴らしいことが書いてあった。
said, Could you say that again?
でもう一回言ってくれるっていうふうに私はメモを取ります。
もう一回
言ってくれる、huh. 何を学んだって、yeah. っていうふうにしてメモを取ります。
yeah. And so in a very gentle way, I have learned.
でそういうふうにしてその優しい方法で私は学んできたんですね。
Yeah, I sit down in my chair.
椅子に座って。
And there's a book over here.
で聖書がここにあって。
And I say, hey, what's this book?
でこの本何の本って聞きます。
I read it. It's very good.
そしたらですね、私の妻がそれを読んでね、ものすごい良かったのよ。こんなことが書いてたのよ。
Yeah, and so I learned.
っていうふうにしてそれを聞いて学ぶんですね。
Yeah. For 25 years now.
25年そうやって、まあ、来たわけですけども。
Yeah. Yeah. By a woman.
女性によって学んできたわけです。
Yeah. And we see this pattern in the Bible as well.
そして聖書の中でもこのパターンというものがここで見られるわけですね。
Another place, Romans 16:1, a woman named Phoebe, she was in staff in a church.
それからローマ書の16章の1節のところですね。フィベという女性がいたんですけれども。
Romans 16, verse 6 and verse 12, three women here.
I missed the translation. What did Phoebe do?
Phoebe, yeah.
Yeah. What did
she was in staff on the
教会の中で働きをした方ですね、ビベという方。それから16章の12節のところでまた2人の女性が出てきます。
Then Romans 16 verse 6 and 12 there's three women talked about here.
3人ですかね。16節のところ16の6と12のところで3人の人が出てきます。
In Philippians 4 2 there's two more women mentioned here.
それからピリピの4章の2節のところでも今度は4姉妹の、女性のことが出てきます。
In Acts 21:9, there are four daughters who were prophesying, which, and the word used here is preaching. They were speaking. Four daughters.
それから、使徒21章の9節のところでも、4人のその姉妹が予言をするそういうところが出てきます。
Yeah, in Luke chapter 2, there was a woman named Anna, verse 36, who was a prophetess also.
ルカの2章の36節のところでは、アナという人と、アナ、もう一人、女性が出てきますね。
And in the Old Testament, Judges, there is the leader, famous leader, Deborah.
それから、四神のところでは、とても有名なあの女預言者のデボラという人が出てきます。
Judges chapter 4, verse 4 to 10.
四神の4章の、4節から10節ですね。
And so we need to be very careful when we look at the Bible that we are not understanding the Bible because of some prejudice that we have towards our mother or towards our old girlfriend or something like this. Realize that God also uses women in leadership.
だから今読み上げただけでもですね、いろいろとこの女性で神様のために活躍した人がいるわけですね。だからバランスをとってその考えるためにも今の箇所だけを読んで、そして自分のその母親とかそれから奥さんとうまくいってないというそういう傷を持ち込んでこれをとって女性に対して差別を持つということを避けたいと思うんですね。
But I will say that women, oftentimes their leadership is more often not a position, but a influential kind of a leadership.
で、多くの場合ですね、女性のリーダーシップっていうのは、その、こう認められた地位を持っているとかそういうことよりはですね、むしろこう人に影響を与えていくタイプのリーダーっていう人が多いと思うんですね。
But many, many churches, you ask anyone, are there more men or more women in the church? Which is more?
で、教会でですね、いろんな教会を見てもですね、女性と男性とどちらが多いですか？
It's women.
女性の方が多いんですね。
And so, from that, we need women staff. We need women in leadership to help.There are things that women can help with each other.
だからそうやって女性の方が多いんですから、その女性のリーダーがやっぱ必要だと思うんですね。で、女性のリーダーがそういう女性をこう助けていく、励ましていく、そういう人たちが必要だと思います。
But I will say one thing.
だけど一つ、
if the head pastor is a woman,
だけども、その教会のもう一番上の長である牧師が女性だった場合に、
then the number of women in the church will become very very high eventually.
で、そうすると、教会の中での女性もどんどんとその、まあ、高い地位を築き上げていくんですね。
Men have some kind of a macho pride or something.
で、男性はこうなんかちょっとこう。プライドみたいなものがあって、
でそういう教会に入ってきて、
で教会の中でも女性が全部をこう仕切っているような教会だとしたら、
the vegetarian type men will stay.
そしたら多分草食タイプの男性はですね、草食男子はそこに残ると思うんですけども、
But the meat type men will leave.
だけど肉食タイプの男子はですね、出て行ってしまうと思うんですね。
Yeah, and so if you're looking at the long-term best.Having a man in leadership, the possibility of growing new families is greater.
だから長い目で見るとですね、その男性のリーダーを上に置くっていうふうに、していくと、possibility of
new families growing.
新しいその家族っていうものがどんどんとこう増え続けていくと思うんですね。
Because if you want a family, you usually need a man. You need a man.
家族が欲しかったら、まあ、男性がまあ必要ですよね。
And if no men are coming, it's difficult.
で、その教会に男性が全然来なかったら、それはもうこう成長していく、家族が増えていくというのは難しいことですよね。
And so if your long-term vision of your church is to build happy Christian families, then the pattern best is a man in the top leadership.
だから本当にこう幸せなクリスチャンの家族がたくさん集うそういう教会っていうものを作りたいと思っていたらその、一番上に立つ人が男性であるという方がその可能性がもっと大きいと思うんですね。
Yeah, but God sometimes chooses women to take a leadership position.
だけども神様はその女性をそのリーダーシップを取るために選ばれることもあります。
Yeah, and many, many women will get saved, and that's good.
そしてたくさんの女性がそこで救われていく、それは素晴らしいことです。
And we need to remember that in heaven there is no male or female.
そして覚えておかないといけないのは、天では男性も女性もないということです。
So even if the church has 100% women only, that's 100% in God's kingdom. That's a wonderful thing.
だからもしですね、教会がもう女性 100% 女性ばっかりの教会があったとしても、それは天に行けば男性も女性も関係ないわけですから、それは素晴らしいことなんですね。
Some people ask me, they say, Rob, would you allow a woman to be the leader of a new church at KBF?
で、ある人がこういうふうに聞いたんですね。その KBF ではですね、女性をリーダーとして立てて、KBF からまた新しい教会を立て上げるということを考えていますか、っていうこと
になります。Maybe 10 years ago, I'd say, I don't know.
10年前にそれ聞かれたらちょっとわからないなって言ってたかもしれないです。だけど私は今だったらちょっと気持ちが変わってると思います。
We're running out of time.
もう時間がないんです私たちには。
I don't believe we have that much time left.
そんなにたくさんの時間が残されてるとは私は思ってないんですね。
So if God is working through a person,
だから神様がもし人を選んで働かれるとするなら、
If people see the love of Jesus in your life,
そしてその人の人生の中に神様の愛が見られたら、
It doesn't matter what your race is,
それがどういう何人であっても関係ないし、
It doesn't matter whether you're a man or a woman,
そして性別も関係ない。
I don't think we have much time.
そんなことを問題にしているようなそんな贅沢な時間は私たちにないと思うんですね。
And so if God is using you to savePeople and bring them to the Lord, then I want to help you.
神様がもし、皆さんその女性を用いられて、周りの人の命を救おうとしていたならば、それはもう私はもう本当に手伝いたい、協力したいと思っています。
And so what I'm looking for is the love of Jesus flowing through your life.
だから私が探しているものというのは、皆さんの人生の中で神様の愛が流れているからどうかということです。
When people talk to you, they sense the Spirit of God working through you.
人が皆さんに話しかけたときに神様の愛や、神様を感じ取ることができるようなそういう存在に皆さんがなっているかということです。
Do you have that heart desire like Timothy had?
そしてテモテが持っていたような神様と親しくなりたい、近くなりたいというそういう植え替わりが皆さんの心の中にあるかどうかです。
If you do,
皆さんがそれを持っているならば
God will use you in leadership.
神様は皆さんをそのリーダーとして用いると思います。
It may not be an official position.
それはもうそのオフィシャルなその地位をもらえるようなものではないかもしれないですけれども
It may be in an area of an influence.
だけれどもそれを影響を与えていくリーダーとして神様を用いられると思います。
Or it may be an official position.
あるいはもしかしたら本当にオフィシャルなそういう地位を与えられるかもしれません。
But we don't have a lot of time.
だけれども私たちにはそんな時間はないんです。
Our world is falling apart very fast.
私たちの世界というものは本当に速いスピードで崩れ崩壊していっています。
And so I believe we need to be very cooperative now.
だから私たちは本当に協力してやっていかなければいけないと思います。
And God said, I give you my life.
神様、私はあなたに人生を捧げますということが必要なんです。
Help me to get that intimate relationship with you.
そしてあなたともっともっと近い関係を持ちたいのでどうぞ助けてくださいということを。
Lord, that I might be a blessing to others.
そして周りの人にの祝福となりたいと思っています。
That they might see Jesus in me.
そして私の中のイエス様を周りの人が見ることができるように。
Yeah, that's what I think is needed today.
そういうこと、そういう心っていうものが私たちのこの今現代で必要なものだと思うんですね。
Okay, let's pray.
お祈りしたいと思います。
Heavenly Father, all of us have been influencing other people.
天のお父様、私たちは一人一人、ここにいる一人一人が周りの人に影響を与えている存在です。
Some of our influence is good.
私たちその影響がいいものもあれば、
And some of it's negative.
否定的なものもあると思います。
Lord, I ask that you are the one who has the power to change us on the inside.
主よ、あなたのみが私たちのこの心の中を変えることができる方です。
Lord, that you would give us the desire to walk with you and talk with youMoment by moment.
あなたと歩んで、あなたともう本当に1分1秒、毎秒毎分そのあなたとの話を しながら歩んでいくということを、していきたいと思います。
That you would use us in a great way to help and lead others in these last years.
あなたは、 周りの人を助けるために、たくさんのリーダーを使ってきましたけれども、
We ask this in Jesus' name.
このことをしてくださるようにイエス様の皆によってお祈りいたします。Amen.